伝えたいと知りたいをつなぐ550万人のインフォ。1、名付けて田島ネギマッチョ。若手農家が届ける太くて甘い白ネギです。豊岡市ネギ人生産組合。積雪がある冬の田島地域で露地栽培が可能な作物を探していたところ、県の普及指導員の方から白ネギを勧められ、平成30年に栽培を始めました。安定供給のためには仲間が必要なので、知り合いの若手農業者に声をかけ、翌年5人でネギ人生産組合をスタート。付加価値として断面の直径が3センチ以上のものに絞り、商品名は田島ネギマッチョに。太くするため緑の葉の部分を大きく育てることを意識しながら栽培しています。ネギマッチョは体内の免疫を司る物質を含む粘液ヌルが豊富で、食べれば免疫力がアップ。熱を加えるとヌルがとろけて柔らかくなり、噛むたびに水分と一緒に甘みが口の中に広がります。現在は仲間も1人増え、知恵を出し合って品質の向上に努める日々です。組合全体の栽培面積は 1.5 ヘクタールとまだまだ小規模ですが、いずれは100ヘクタールまで拡大したいと思っています。組合長鎌田雷一さん。出荷は2月いっぱい、売り切れ次第終了。インターネットでも販売。問い合わせ、ネギ人生産組合。電話 080-4379-3181。 鎌田さん営業窓口。ホームページは来訪ネギマッチョで検索を。ネギマッチョのアヒージョ。材料、田島ネギマッチョ1本。 A、 オリーブオイル 100ml、 ニンニク2かけ、鷹の爪2本、塩小さじ1/2、黒胡椒少々。作り方。1、ネギマッチョを 2、3センチの輪切りにし、鍋に並べる。2、A を加えて中火にかける。3、ネギが柔らかくなったら完成。2、三重の塔をよく見ると、三日月に手を伸ばす猿の彫刻が。太子町、イカルガ寺。聖徳太子ゆかりの斑鳩寺に現存する最古の建物が、永禄8、1565年に建てられた三重の塔。一層と三層の四隅には、意匠の異なる彫刻が施されており、その一つが三日月に手を伸ばす猿です。おととし、SNS で紹介したところ反響を呼びましたが、実は、誰が何の目的で掘ったのかはわかりません。仏教には、無謀な行為が大失敗を招く例えとして、猿の群れが井戸に映る月を取ろうと退去して、木の枝にぶら下がった途端、枝が折れてそこに落ちたという話があります。おそらくこれが由来で、参拝者を戒めるために掘ったのでしょう。猿がどこにいるかはお越しになってからの楽しみに。2月は太子の命日の22日火曜と翌23日水曜祝日に会式を開催する予定です。副住職前岡成文さん。斑鳩寺、国指定重要文化財の三重の塔をはじめ、貴重な建物や仏像が多数あります。所在地、太子町斑鳩。 709、電話 079-276-0022、 時間午前9時から午後5時、料金無料、宝物館と聖徳殿は各300円、共通券500円。3、特殊詐欺の被害に遭わないため留守番電話機能を活用しましょう。高齢者宅の固定電話に市役所や警察等をかたって電話をかけ、預貯金やキャッシュカードなどを騙し取る特殊詐欺が多発しています。被害に遭わないために在宅中でも留守番電話に設定し、電話がかかってきても相手や要件がわかるまで応答しないようにしましょう。県警察本部生活安全企画課。問い合わせ、兵庫県警察本部生活安全企画課。電話 078-341-7441。 4、協調性の高い猿たちによる真冬の風物詩、洲本市淡路島モンキーセンター。昭和42年に開園した淡路島モンキーセンターでは、餌付けした野生の猿およそ300頭を間近で観察することができます。冬季の気温が低くて曇天かつ風の強い日、猿たちは寒さをしのぐために身を寄せ合い、猿団子と呼ばれる集団を形成します。他の地域でも数頭で作ることはありますが、数十頭が一つに固まるのは稀です。寛容で協調性が高いと言われる淡路猿ならではと、センター長の信原俊和さんは話します。群れは午前中に山から降り、日中は与えられる餌を食べたり毛づくろいをしたりしながら過ごして、夕方には帰っていきます。気象条件が揃えば猿団子が見られるかもしれません。取材文県民だより編集部。淡路島モンキーセンター。所在地洲本市畑田組289。電話079-29-0112。 時間午前9時30分から午後5時、休み木曜、祝休日の場合は営業。料金中学生以上700円、4歳から小学生350円。